スピーカーの悩みが解決する30のポイント。その1、メールがポイント、チップが染み込んで染みないことがあるの。テーブルクロスの上に落とした時は時間が経つにつれて落ちにくくなります。染み込んでしまいあっても取れなくなります。メールのいたような状態です。メールのチップの中に染み込むことはないだろうかと不安になったことはありませんか。リキッドバイトのファンデーションは水分量が多いため中に染み込んでも不思議ではないと思います。結論からはメールの中に染み込むことはありません。メールの染料は中に染み込むほど小さな分子ではないからです。化粧水や乳液はあらかじめ分子を小さくしているためよく染み込みます。たとえ染み込んだとしてもきちんとクレンジングと洗顔をすればきれいに落とせます。ましてや染み込んだメールの一部が染みないことはありません。そもそも染み込んだメールと染みとは別のものです。染みは南シクスの肌の中でシクス沈着をしているものであり、メールのシクスが残ったものではありません。常に肌は新陳代謝を繰り返し下から上へと隠し直し上げられています。シクスが深く染み込んだとしても以前自然と流れ落ちます。メールのシクスが染み込んで染みに変わる心配はありません。ただし、分厚いメールやメールの落としやすいなどの影響で染みができやすくなることが考えられます。肌は呼吸をしませんが、長時間のメールは多少は肌に負担がかかるものです。負担の大きさによっては肌の新陳代謝の乱れ、肌に何らかの不調を来す場合があるのです。いくらメールのシクスが染みないとはいえ、メールを落とさない理由はありません。寝る前にはきちんとクレンジングをしてメールを落としておくことが大切なのです。寝る前にはクレンジングできれいにメールを落とす。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その2、洗顔料で顔を洗えばクレンジングは不要では。洗顔料を使えば顔をよりきれいに落とせます。ならメールもきれいに落とせるのではないかと思います。しかし、実際は単純ではありません。なぜクレンジングは必要なのでしょうか。クレンジングの目的はメールを落とすことです。メールや日焼けとは水に強いものが使われていることもあり、普通の洗顔料ではきれいにしていないのです。なかなか落ちないメールのために洗顔料を2回も3回も洗うのは肌にとって余計なダメージです。そこでメールをきれいに落とすための洗顔がクレンジングなのです。クレンジングの目的はメールを落とし、とすれば洗顔料より洗顔の目的は毛穴の汚れ落としです。顔を洗うために増えると思いますが、メールを落とすと毛穴の汚れ落としを割れた方が肌の汚れをきれいに落とせます。完全にノーメールならクレンジングは不要です。メールや日焼け止めを塗っているときはクレンジングから始めましょう。クレンジングの目的を正しく理解する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その3、クレンジングでしっかり汚れが落ちれば洗顔料は不要になるの。クレンジング量の中で最も強力なのはオイルタイプです。肌は肌となぜ性質のオイルタイプを使えばきれいに落とせます。しかし、ものによってはメールだけでなく毛穴の汚れまで落とすことができるクレンジング量であるというのは驚きです。そんなときそこそこなものがあります。クレンジングで毛穴の汚れまで落とせるなら洗顔料を使った洗顔は不要ではないかと思うのです。いえ、これはよくありません。やはり洗顔料による洗顔は必要です。そもそもクレンジング量で毛穴の汚れまで落とすべきではありません。メールと一緒に毛穴の汚れまで落とそうとすると、もしもし下向きになりやすく、かなり大きな負担になります。クレンジングの本来の目的はメールを落とすことです。あくまでメールを落としですから、毛穴の汚れを落とすといってもメールはしています。あまりもしもしするとせっかく痛めの一部が毛穴の奥に入り込み、再び肌を汚してしまうこともあります。クレンジング量からは肌を痛めることです。たとえ強力なタイプのクレンジング量であろうと、メールならばさっとお考えになりましょう。当たり前に当たり前のことをするだけです。メールを落とすのはクレンジング量の専門です。皮脂や毛穴の汚れを落とすのは洗顔料の専門です。それぞれの役割に応じた使い方をすることで最も肌をきれいにできるのです。クレンジング量を使ってもきちんと洗顔料で洗顔する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その4、海面活性剤とはどういう意味。防腐剤、香料、ビタミン C 溶剤などの言葉は文字列を見ればなんとなく意味がわかります。名前に意味が含まれているので詳しく知らなくても効果があるのです。しかし、そんな中、一つは小難しいキーワードを見かけることがあります。その代表的な一つは海面活性剤です。言葉を聞いても意味を連想しないですね。なんだろう、と思います。クレンジング量の成分表示でよく見かけることです。どういう成分なのでしょうか。美容師の一つとして改めて勉強しましょう。海面活性剤とは本来混ざり合わない肌の水と肌を混ざり合わせるようにした物質です。病院の経験がある女性なら肌を水で落とせないのは直感的に理解できるでしょう。マスカラやアイメイクなどは汗で落ちにくいように油分が使われています。水であっても落ちやすくするようにするため肌を落とせる海面活性剤が使われるのです。海面活性剤の最大のメリットは何とかメールの綺麗に落とせることです。油分を含んだメールを効率よく落とすことができるようになります。ただしメリットもあります。肌を水と一緒に洗い流してしまうことは乾燥もしやすいということです。皮脂は生牛です。美肝体や乾燥体の人は肌がすっぱりため使用した方がいい場合があります。この辺の判断はメールの場合肌の質、海面活性剤の量によって異なるため個人差があります。メリットとメリットを理解した上で化粧品メールをしていない状態でクレンジングはした方がいいのか。仕事から帰宅をするメールを落とすのが鉄則です。メールは肌に負担をかけます。クレンジング量を最低メールを落としてから洗顔料を使って洗わないかを洗うのが一般的です。寝るときはノーメールの状態にすることが大切です。その時に頭になると思います。メールをするしないに関わらず、普段からクレンジングをした方がより肌をきれいになることができるのではないか。普段からクレンジング量を使った方がいいのでしょうか。いえ、必要ではありません。クレンジングはあくまでメールを落とすときに使うものです。クレンジング量は洗浄力が強いのが特徴です。ほとんどのメールは汗や水に強いようにできています。メールは通常の洗顔料では落としきれないため強い洗浄力が必要なのです。しかし、ノーメールの状態でクレンジングを使うことでしょうか。さらに状態では洗浄力が強すぎてしまい、肌に大きな負担をかけてしまいます。肌を荒れすぎてしまい、肌の乾燥や肌荒れにつながる可能性があるのです。クレンジングはあくまでメールを落とすためにしたものです。メールをしていなければクレンジングは不要です。むしろしてはいけないのです。ノーメールならクレンジング量は控える。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その6、横先でクレンジング量を忘れた。どうやってメール落としをすればいい。しまった。クレンジング量を忘れてしまった。メールを水であっても肌ですらきれいにしてくれません。だからとはいえ洗顔料を2度3度繰り返し使って無理に落とそうとするのも肌の原因になります。そんなときに役立つのが乳液です。肌は頭に溶けやすい性質があります。メールの油分と乳液の油分が流れないメールが落ちやすくなるのです。たっぷりの乳液を手のひら1杯に含ませて顔全体になじませましょう。クレンジング量を使っているかのようにメールが自然と浮き上がっています。その後洗顔料で普通に顔を洗えば乳液と一緒にメールもきれいにしていくのです。横先でクレンジング量を忘れたときは顔に乳液を塞ぐ。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その7、洗顔料だけでメールが落ちるような気がする。クレンジングは本当に必要なの。クレンジングに反対する専門家があります。その理由は肌を痛めやすくなるからです。ダブル洗顔は肌に負担をかけすぎてしまい、乾燥させてしまったり、肌を痛めやすくなったりするのです。またクレンジングをしなくても洗顔だけでメールは落ちると思います。確かに洗顔料だけでもある程度メールは落とせます。洗浄力が強い洗顔料の下にあれば、排水性のメールでさえ、それに落とすことができるのです。しかし、それに落とすことができても、きれいに落とすことは難しいのではないでしょうか。特に水に強い日焼け止めやアイメールは洗顔料だけではきれいにしてくれません。料理経験のある人なら、肌を水だけできれいに落とすのは難しいと直感的に理解できるはずです。洗顔料だけでなんとかなるかもしれませんが、無理しない方が肌のためです。洗顔料だけの下でなんとかしようとすると、洗顔料を接ぎたり、肌を擦ったりしてしまい、肌を痛める場合があります。きちんとメールをきれいに落とすなら、やはりクレンジングは必要です。メールをきれいに落とすからこそ肌をしっかり休ませることができます。肌を休ませることができるからこそ、今の心配者が活発になり、肌につながるのです。肌に比べる相性を除き、一般的にはやはりクレンジングは必要な正解なのです。肌に比べる相性を除き、メールを落とすときは、きちんとクレンジング量を使って落とす。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その8、手に取りすぎた化粧水や乳液はもったいないから容器に戻してもいいの。しまった。手に取りすぎてしまった。化粧水や乳液を手に取っているときうっかり出しすぎてしまうことがあります。あら、もったいないな。容器に戻してしまおう。おっと、よくありません。手に触れないならまだいいのですが、以上、手に触れたものを戻すのはお勧めしません。手に付着している細菌が容器の中に移ってしまうからです。スキンケアを始める前に薬用石鹸で手を洗っているから大丈夫だと思います。しかし、いくら薬用石鹸で手を洗っても、手に付着している細菌を完全に殺菌しているわけではありません。また、化粧水や乳液は防腐剤や保存料などが使われていますが、完璧な効果を表すものではありません。きれいに洗った後でも、以上、手に取った化粧水や乳液は容器に戻さない方がいいのです。戻してしまうと、容器の中で菌が繁殖してしまい、容器の中に入っている最善剤がダメになります。手に取りすぎた場合、そのまま細菌が生産しましょう。化粧水や乳液を容器から取り出すれば、容器は戻さず、そのまま細菌が生産する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その9、安物の化粧水をたっぷり使うのと、高価な化粧水を少しずつ使う。どちらの方が効果が高いの。答えは単純です。理想よりはもちろん高価な化粧水をたっぷり使うのがベストです。効果である理由は様々ですが、確かな効き目のある成分や技術に手間がかかっていることに間違いありません。高価なものをたっぷり使うことで高い効果が得られるでしょう。ただし一つ問題があります。予算がかかることです。いいと笑っていても経済事情によりなかなか現実的に難しい場合があります。もし高価な化粧水を買う余裕がないときは安物の化粧水をたっぷり使うようにしましょう。化粧水が安物であろうと高価であろうとたっぷり使うことは必須です。もちろん効果も大切ですが、それ以上に大切なのは量です。どんなに効果の高い化粧水でも作業が少なければ意味がありません。作業が少なくて顔に満たない部分ができるのでは化粧水も意味がありません。量が少ないと星の効果も安定します。目安としては顔全体が満たない状態になる程度です。微笑になることをたっぷり使ってこそ化粧水の十分な効果が期待できるのです。高価な化粧水をたっぷり使うのは難しいが、安物の化粧水をたっぷり使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その10、化粧水は冷蔵庫に保管しておいた方がいいの。化粧水は冷蔵庫に保管しておいた方がいい。 世間ではそんな話を耳にすることがあります。食品は冷たい場所に保管していれば長持ちします。化粧品も同様に冷たい場所に保管すれば品質が長持ちするのではないかと思ってしまうのです。また化粧水が冷たければ肌に付いた時、肌を縮める修練作用も期待できます。確かに冷たい食感が気持ちよく肌を修練される効果があるのも事実です。しかし化粧水の品質が上がったり長持ちしたりするのは残念ですが迷信です。もともと化粧水は常温の前提に作られているからです。化粧品は一般的におよそ10度から20度の常温を想定して作られています。常温で最も高価な発揮される前提で作られていますから、常温で保管し、常温で使うのがベストです。もし冷たく保管していると肌に当たった時、冷たい刺激によって毛穴が閉じてしまい、化粧水の浸透が悪くなります。冷たい食感があるために効き目があったように思いますが、品質面ではむしろ下がっていると考えた方がいいでしょう。化粧品は常温に良い保管です。ただし、例外もあります。常温の中に超えるような状況では冷蔵庫に保管する方がいい場合もあります。あくまで化粧品は常温の前提に使われているわけですから、10度から20度の判断で保管するのが必要条件です。直射日光が当たらず、温度変化の小さな場所に保管しましょう。化粧水は冷蔵庫ではなく、常温で保管する。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その11、コラーゲンがたっぷり含まれたものがある。これを口にすれば肌がふっくらになるの。食品売り場やコンビニではコラーゲン配合と書かれた商品を見かけるようになりました。コラーゲンとは肌組織を構成するタンパク質です。肌の弾力はこのコラーゲンにあるわけです。わたわしい肌を維持するためにはなくてはならない存在です。コラーゲンの量が肌のコラーゲン量が増え、わたわしい肌が良いのではないか。そういう期待をするのです。単にそういうことを期待させる広告を目にします。しかし、夢を壊すようですが、飲んだコラーゲンが直接肌には作用しません。少なくともコラーゲンが直接肌のコラーゲンにはなりません。口にしたコラーゲンは一旦吸収された後、アミノ酸に分解されます。分解されたアミノ酸はタンパク質を作る材料として使われ、再びタンパク質に変わります。そのタンパク質は筋肉を構成したり、組織の修復に使われたりするのです。もちろん、肌もタンパク質でできていますが、口にしたコラーゲンの影響があるものを見るものと考えているでしょう。この流れを見ては分かる通り、口にしたコラーゲンがそのままタンパク質になるわけではないです。ただし、全く意味がないわけではありません。積極的にコラーゲンを口にしたということは、積極的にタンパク質を摂取したということです。タンパク質を積極的に取った結果、体の余分な骨や筋肉が作られるような体に届きます。その結果、全般的な健康の促進と、それに伴う体効果が期待できます。もし、コラーゲン配合の化粧品で肌のバラバラさを感じたら、コラーゲンの保湿作用によるものです。コラーゲンには保湿作用があるため、肌の保湿力を高める効果があります。美容目的で口にするコラーゲンの効果に気づく。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その12、化粧水と乳液。お金をかけるならどちら。スキンケアの悩みの理由は化粧水と乳液です。理想にはどちらのお金をかけられればベストですね。しかし、経済的に厳しい人はどちらに予算をかけるか迷います。あなたはどちらに予算をかけていますか。化粧水は水みたいなので効果がよくわかりません。一方、乳液は塗った直後から肌が滑らかになる変化が感じられます。実感できる効果の違いから乳液に予算をかけている人が多いのではないでしょうか。あなたはどちらにお金をかけますか。実のところお金をかけるなら断然化粧水です。乳液をやめれば洗顔で失われた油分を補うこと。肌の水分量を求めておくために乳液は欠かせません。しかし、乳液の効果はスキンケアの後、せいぜい1時間ほどです。では、1時間後はどうなるかというと、乳液の代わりに不思議な物質作用です。この天然の基礎と最高の乳液です。世界中のどんな高級の乳液もこの種には変わらないのです。私たちは最初から最高級の乳液を手にしています。その一方、化粧水は違います。化粧水は水みたいと思って単色だけで判断するのはよくありません。水のような化粧水ですが、実は高度な成分と技術が使われています。化粧水は保湿成分の品質が重要です。コラーゲンよりヒアルロン酸の方が保湿力も強く、ヒアルロン酸よりゼアルロン酸の方が保湿力もあります。保湿力が高いことが多いですが、保湿効果は抜群です。さらに、肌の奥まで浸透するようナノテクノロジーを使って低分子化されています。見た目も単色の水のようですが、使われている成分や技術が違うのです。安物の化粧水より高級な化粧水を使った方が効果も高くなります。成分も技術も差が現れやすい化粧水だからこそお金をかけるべきなのです。乳液より化粧水にお金をかける。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その13、重度の乾燥肌や敏感肌の場合、どのような洗顔がおすすめですか。重度の乾燥肌や敏感肌の人がいます。洗顔度はもちろん化粧水も乳液も適切なのです。そういう人はどう考えればいいのでしょうか。洗顔度は洗顔度を使うという固定観念がありませんか。洗顔度は使う必要はありません。ぬるま湯だけ OK です。実のところ、ぬるま湯だけで肌の汚れを落とせます。人間の肌は時間が経つと古い角質は新陳代謝によって自動的に剥がれ落ちるようになっています。そもそも昔は洗顔度なんてありませんでした。顔を洗うときも水だけで洗うのが普通でした。現在の洗顔度はどちらかといえば無理やり汚れを落としている状態です。綺麗であることよりという考えが一般的になり、顔を洗うときは洗顔度を使うのが当然になっています。もちろん洗顔度でしっかり汚れを落としても化粧水で落として乳液で垂らすので問題はありません。あくまでこれは普通だから通用する話です。現在今は清潔に関するのかもしれませんね。もし重度の乾燥肌や敏感肌の場合、考え方はためぬるま湯だけで洗顔してみましょう。洗顔度は一切使わないのです。温かい風呂や安心浴だけでも結構です。ぬるま湯はいなくなった肌の角質を柔らかくして浮かせる効果があります。基本的な汚れはそれだけで十分落とすことができるのです。重度の敏感肌はぬるま湯だけで顔を洗う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その14、人の服が呼吸するのは真っ赤なぞ。肌をきちんと呼吸させないと。夜、寝る前にはメイクを落とします。メイクを落とす理由は肌に呼吸をさせるためと思っている女性がいます。呼吸をさせないと新陳代謝が低下して肌の部分になると思います。世間でよく耳にする話ですが大きな誤解があります。実のところ肌の呼吸するのは嘘です。大嘘です。肌は呼吸しません。呼吸は皮膚ではなく肺で行われます。本当に肌が呼吸しているなら水泳で水に浸かる時間がないほど肌の部分になるはずです。世の水泳選手の前は年中水に浸かっているような状況ですから肌は大変なことになっているでしょう。しかし実際はそうではありませんね。長時間水に浸かっていても肌は何も影響はありません。では絆創膏を貼った後に肌が白くなるのはなぜ。絆創膏を貼った後に肌が白くなるのは呼吸ができないからではありません。絆創膏を貼っていると体温調節の間に皮膚から水分の蒸発ができないためです。皮膚が湿って焼けているだけであり皮膚呼吸とは関係ありません。でもメイクをしゃまれた時翌日肌の部分になったことがある。もしメイクをしゃまれた翌日に肌の異変が感じられたら原因は乾燥です。乾燥症や肌などの肌の水分を吸収してしまい乾燥が進んでしまったのです。よく化粧品会社で皮膚呼吸を促そうということが見られるのは一種の宣伝です。好ましい皮膚の状態の例えとして歌っているだけです。したがって皮膚呼吸のことは忘れ、寝る前には化粧水や乳液などでしっかり保湿は必要です。たっぷり保湿をすることで睡眠中肌の奥まで浸透して翌日の朝はきちんとになっているのです。皮膚呼吸の場合は特。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その15、乳液の後に化粧水をつけてもいいの。化粧水と乳液の順番。軽く考えてしまいがちですが、実は大切です。メイクならファンデーションさえ先に塗ってしまえば、あとは少し順番で少し仕上げていきます。もちろん美しく整いやすくなる順番ならあるのですが、決まりはありません。しかし、乳液と化粧水では決まります。この順番だけは決まりはありません。化粧水と乳液は狙いは決まりはありません。一緒に使うものですが、化粧水と乳液を使って、バイアフローをすることに水分の蒸発を防ぎます。逆に乳液をつけてから化粧水をつけるのはどうなるのでしょうか。乳液によるな化粧水の浸透を妨げてしまうのです。もちろん乳液も緩んですから、多少の水分を含ませることができるのですが、浸透しにくない保湿効果が関連するのです。化粧水をつけて乳液をつけましょう。正しい順番でつけてからこそ肌の潤いを保てます。乳液は化粧水をつけてから使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その16、洗顔料にかける弱酸性にはどういう効果があるの。化粧品まで弱酸性と表示されている化粧品を見かけることがあります。簡単な説明を読んでみると肌に優しいと書かれている。抽象的な説明です。肌に良さそうなのはわかりますが、どういう意味でいいのかわかりません。この弱酸性とはどういう意味なのでしょうか。私たちの肌は弱酸性です。なぜ肌が弱酸性であるかというと、菌の繁殖を抑え保護する意味があるからです。肌のペーハ値は6000度であり、菌が守る働きがあります。一方、洗顔度は弱酸性が一般的です。洗顔料によってペーハ値は異なりますが、7から9ぐらいです。石鹸はもう少し強い酸性であり、ペーハは10前後です。シャンプーも理想も弱酸性が一般です。肌は弱酸性であるにもかかわらず、なぜ弱酸性を使っているのかというと、角質と効率を取るためです。弱酸性の角質は弱酸性に触れると中和反応が生まれます。この中和反応によって角質の流れを増やすためです。弱酸性の肌のダメージを与えるとはいえ、角質と効率を取り除くために必要な仕組みです。きれいに角質を取り除くなら弱酸性より弱酸性が好ましいのです。特に肌に問題を抱えていない限り、弱酸性を使う化粧品は考慮しなくてもいいでしょう。では、弱酸性を洗顔料がどういう人に役立つのかというと、乾燥肌や敏感肌の人です。角質と効率を取り除くことができる弱酸性は刺激が強すぎます。できるだけ刺激の小さな洗顔料も求められ、弱酸性の洗顔料もです。肌と同じ程度の洗顔料を使うことで乾燥や炎症を抑えながら顔を洗います。乾燥肌や敏感肌にとって肌に優しいというわけなのです。乾燥肌や敏感肌は弱酸性の洗顔料を使う。それ以外の人は弱酸性の洗顔料を使う。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その17、アレルギーだと敏感肌の違いとは。紛らわしいのはアレルギーだと敏感肌です。どちらも肌に反応しやすい肌というのは理解できます。表面に統一性がないかで問題かと思えば、化粧品の説明書には両方の表記が混在していることがあります。アレルギーの人は忘れてからしばらく様子を見てください。敏感肌の人は塗るを少なくしてください。何やら意味が異なるようですね。実はこの2つの言葉は意味が若干異なります。説明書をきちんと理解するためにも、まずアレルギーだと敏感肌の違いを確かめておきましょう。アレルギーだとは、 ルビンからは、ある特定の成分にあって、アルビンが作用してしまうからのことです。まず、アルビンの原因となる物質が何であるかを把握することが大切です。アルビンからの人は、アルビンの作用さえ使っていれば、普通の方とは何も変わりません。ヌルドも、ミンカラも特に禁止する必要はありません。アルビンからより大変なのは、むしろ、ミンカラです。ミンカラとは、ミンカラとは、アルビンのことに対して、アルビンが作用するからのことです。うまいし、確実な薄い体質もありますし、乾燥からなってしてミンカラになることもあります。確実な体験するため、バイアーキのそのものが弱い状態です。そのため、アルビン刺激に対して、敏感に反応してしまいやすいのです。化粧、衣類、乾燥など物質的なものだけではありません。ストレスなど精神的な影響も敏感に反応し、アルビンや肌などの原因になります。出血を止める場合もあります。敏感からは、弱酸性の洗顔料や化粧品などを使い、できるだけ肌に負担をかけない方法が進められます。また、十分に睡眠をとって、ストレスの小さな生活を行うことが大切です。アルビンなど、敏感からの違いを理解する。スキンケアの悩みを解決する30のポイント。その18、低刺激の化粧品の方が肌に健康的なの。低刺激用の化粧品。そのパッケージは肌に優しいと書かれています。肌に優しいと書かれていれば、敏感からでなく、普通からにとっても健康的ではないかと思いますね。値段も高くあるため、少し高級なイメージもあります。結論からは、敏感から用の化粧品は普通からの人も使います。ただし、使うことはありますが、おすすめはしません。敏感から用の化粧品は、あくまで刺激に弱い人に使われたものです。敏感からは、角質層が薄いため、あらゆる刺激に敏感に反応しやすい状態です。敏感から用の化粧品は、角質層が薄くても、刺激が落ちないよう、刺激の弱い成分が厳選されています。さらに、配合される成分は少なめにしたり、薄めたりされています。角質が薄い敏感からの人だからこそ、常用状態です。成分の濃度が低くても、角質が薄いため、適度な効果になるのです。ただし、ただの研究、テスト、製造などに手間がかかっているためです。それを普通の人が使ってしまうと、どうでしょうか。低刺激で濃度の低いため、成分が肌の奥まで届かず、水をつけていただけるような状態になりません。問題は発生しませんが、化粧品としての効果も小さくなることでしょう。敏感から用の化粧品は、あくまで敏感からこそ、効きがあります。普通の人は一般的な化粧品を使うようにしましょう。普通の人は一般的な化粧品を使う。スキンケアの悩みを解決する30のポイント。その19、化粧品に入っている防腐剤は肌の影響は、化粧品の成分表示を見ると防腐剤が入っていることに気づきます。防腐剤とは微生物の活動や増殖を抑え、回復する薬剤のことです。体に良いのか悪いのかと聞かれれば、もちろん悪い影響があります。なくせばいいと思いますが、そう単純にはいきません。もし化粧品の中に防腐剤が入っていなければどうなるでしょうか。化粧品の中で菌がというまで繁殖して品質が落ちてしまいます。状況によってはたった3日で菌が大量に繁殖して品質がダメになってしまうこともあるのです。品質が落ちるだけならまだ良い方です。劣化した化粧品が中に菌が悪影響を与える可能性もあります。防腐剤は肌に悪影響がある場合、防腐剤がなければもっと悪影響が出てしまうのが現実です。そういう事情を考えると、防腐剤の存在を完全に否定するわけにもいかないのです。化粧品業界で使われる防腐剤は十分に安全性が確認されたものが使われています。肌に安全な種類が厳選され、影響のないような範囲で使われています。空気から使われている実績もありますから、食品で行わせる必要はないでしょう。内容が望ましい防腐剤ですが、化粧品の品質を保つためにやらなく必要とされます。大切なことは、パッケージに書かれた使用量を正しく守ることです。パッケージに書かれた使用量は化粧品の効果だけではありません。防腐剤が肌に悪影響を与えるような目安でもあります。防腐剤を必要以上に恐れず、パッケージに書かれた使用量を正しく守りましょう。防腐剤に対する対応を解く。スキンケアの悩みを解決する30のポイント。その20、姿勢から乳液はいらないの。お風呂や洗顔直後は化粧水で肌に十分潤っています。姿勢から死なず、分離されるはずですが、しばらく放っておいても大丈夫ではないかと思います。しかし、やはり乳液は必要です。どんな姿勢からやろうと洗顔直後の顔は緩んでありません。緩むは肌を覆って、肌から水分が蒸発するのを防ぐようになります。もし乳液をはみ出しまうと肌が乾燥して硬くなってしまうのです。乾燥した後に死なず分離されても OK です。乾燥によって肌が硬くなっているので、毛穴に死なずまりやすくなり、余計に肌が増えてしまうのです。姿勢からの人は乳液の量は少なくていいので、とにかくつけることが大切です。どんな肌でも乳液は必要なのです。姿勢からでも乳液をつける。スキンケアの悩みを解決する30のポイント。その11、鉱物以外の油と食物以外の油。安全性や効き目に違いがあるの。化粧品に使われる油には2種類あります。鉱物以外の鉱物油と食物以外の食物油です。鉱物と皮膚が悪いような印象があります。一方、植物と皮膚と自然で肌に優しい印象があります。そうしたキーワードの印象だけで決めるのは早いです。ポイントはどのくらい安全なレベルまで生成されているかです。鉱物以外でも十分に生成されていれば安全です。医療関係で頻繁に使われるワセリンも実は鉱物油です。ワセリンは世界中で使われ十分な安全性が実証されています。赤ちゃんに使われるビビンも鉱物油が含まれています。つまり赤ちゃんのような弱い肌でも安全に使用できるということです。逆に植物以外でも生成の品質があれば肌に悪影響があります。人たち前が生成の品質を確かめる必要がありましたが、今現在生成技術は十分に発達しました。ブランドやメーカーから販売されている商品なら、鉱物以外や植物以外でも十分に安全なレベルまで生成されています。品質チェックが何重も行われているはずですから、安全品質については問題ないと考えているでしょう。むしろ大切なのは使い心地や相性です。肌の種類によっては使い心地や肌の馴染みに違いがある場合があります。これまでは使ってみないと分かりません。自分に合うかどうかを知るためには、やはり実際に使ってみるのが一番です。アルビンからや敏感からの人ならなおさら事前のチェックが必要です。鉱物油と植物油で良しあしを判断するのではありません。試行品を使ったり、タッチテストをしたりなど実際に使った上で想像的に判断しましょう。鉱物油と植物油で品質を判断せず、実際に肌に使った上で良しあしを確かめる。スキンケアの悩みを解決する30のポイント。その12、乳液の上に照射をすると目立つ判断がやすい。軽くすることは、スキンケアの上にもきちんと使用する人に横になる悩みがあります。顔が重くなりやすい悩みです。たっぷり化粧水と乳液をつけてスキンケアをします。さらに化粧したりから順番にメイクを重ねていけば最終的に忘れそうな出来上がります。スキンケアの上にも美しい機能の方がいいのですが、もちろんいいものではありません。僕の重みや背心地悪さがあります。痛みも顔の重みも乗せていますという感じです。解決法1、乳液をしっかりつけることで化粧下の量を減らす。どんな解決法であろうと保湿は常に手を入れてはいけません。そのために乳液を多めにつけておきましょう。乳液を多めにすると保湿効果が高くなりますから、化粧下の量を減らせばいいのです。解決法2、保湿効果の高い化粧下の量を減らすことで乳液の量を減らす。化粧下の中には保湿効果を備えたものがあります。化粧下の保湿効果の高い量は乳液の量を減らすことができるため、全体的な量を減らします。何十も濡れた時間になる場合は保湿効果の高い化粧下を使って乳液の量を減らす。スキンケアの悩みを解決する30のポイント。その13、泡を使って洗顔するのは洗っているけど、泡立ちにくい洗顔料もある。どうやって泡立てればいいの？洗顔料で泡を洗うときは泡を立てることが大切です。大きな泡と小さな粒ができ、肌の細かい切れ目で挑んで汚れをきれいに落とせます。泡を滑らせることで肌を傷めることもありません。しかし、洗顔料の中には泡立ちにくいものがあります。特に、ニキビ洗顔料の洗顔料が良くなります。こうしたとき、よく泡立ちにくいものがあります。洗顔料が泡立たない。泡立たないから顔を落とす。顔を落とすから顔を傷つけてニキビが悪化する。また、ニキビ用洗顔料を使うことになり泡立たないので同じ山を繰り返すのです。強く擦っては、いかにと頭で洗っていても強く擦らなければならない状況です。これがニキビ洗顔料を使ってもニキビがなかなか改善しない原因の一つです。では、泡立ちにくい洗顔料の場合、どうすればいいのでしょうか。おすすめするのは泡立てることです。泡立てることは泡立てやすいように設計された工場なんです。物の量子が細かく噛み合うため泡立ちにくい洗顔料を上手に泡立てることができます。物の量が柔らかい状態でできています。それでも泡立ちにくいなら水の量を少しだけ増やしましょう。含ませる水の量を増やせばより泡立ちやすくなります。こうすることで泡立ちにくい洗顔料でも上手に泡立てることができ、優しく洗顔することができるのです。泡立ちにくい洗顔料は泡立てることを使う。スキンケアの悩みを解決する30のポイント。その14、敏感からは化粧品を使わない方がいいのか。敏感からは刺激に対して敏感に反応してしまうことです。角質層が薄くなっているため、内部からの刺激にとても弱くなっています。敏感からは刺激に敏感から化粧品を使うのは肌に良くないと思います。事実、普通に化粧品を使うと肌が赤くなってギリギリしているのです。しかし、敏感からでも化粧品によるスキンケアは必要です。敏感からだからこそスキンケアは必須です。肌のバリアーションが正直に弱いため、化粧品の力を借りてバリアーションを高める必要があります。では、化粧品を使ってギリギリする問題点はどう解決すればいいのでしょうか。それは化粧品のやり方のポイントです。化粧品なら何でもいいわけではありません。敏感からはその名の通り小さな刺激も弱いからの状態です。一般的な化粧品はアルコール、海面活性剤、着色料、香料、防腐剤などの刺激物が含まれているため、使うべきではありません。使うべきは敏感からの化粧品です。メーカーが敏感から考慮して最新の注意を払って使われた化粧品です。刺激になるような成分も省き、成分も必要最小限に薄められているため、これは安心して使えることでしょう。ただし、敏感から用の化粧品を使ってもヒリヒリした痛みがまだ続くような少し肌の様子が複雑です。個人で良しあしを判断せず、皮膚科の医師に行ってもらいましょう。敏感からの人は敏感からの化粧品を使う。スキンケアの悩みを解決する30のポイント。その15、活性酸素は肌にいいものの。美容関連の雑誌では活性酸素というキーワードをよく目にします。活性という前向きなことが含まれているので肌を優しそうな気がしますが、そうではありません。実は逆です。毒なのです。活性酸素は電子の手の一つがなくなった酸素のことです。これは細胞にとって毒です。 電子のペアがなくなると電子が不安定になり暴走を始めます。そこにある細胞の分子から電子を出すために細胞の傷を広げてしまうのです。私たちは生きるために酸素が必要です。呼吸をするために空気を吸って酸素を取り入れます。呼吸で取り込んだ酸素のおよそ 2% が活性酸素に変化すると言われます。細胞の傷が増えるというのは細胞が正常な働きをしなくなること。これが細胞の酸素と言われる状態です。生きるために活性酸素の影響を受けるものであり、このことでしょうはどうかしているのです。しかし、活性酸素が発生するのは呼吸をすることではありません。普段より大量の活性酸素が出る瞬間が呼吸内にも確認されています。ストレスを感じている時です。悩んでいる時、怒っている時、興奮している時、悲しんでいる時などです。すでに体の中で安定している細胞がストレスの影響を受けると特殊な変化をします。電子核の周りや電子のペアの一つがなくなってしまうのです。こうなると大変です。電子が不安定になり暴走を始めます。そこにある細胞の分子から電子を出すために細胞の傷を広げてしまうのです。ストレスを受けると増やすのは本当の話です。生きるために呼吸をすることは誰もわかりませんが、大きなストレスが努力次第で避けることができます。現在社会では完全にストレスは見られません。全て、脳の機能を変えたり、定期的に運転したりなどストレスを感じないように心がけましょう。活性酸素の意味を理解する。スキンケアの悩みの解決30のポイント。その16、美容液は乳液の前につけるの、後につけるの。美容液の正しい順番をご存知ですか？一般的には美容液は乳液の前につかるのが定番です。乳液を塗った後に使ってしまうと、乳液の膜が美容液の浸透を妨げてしまうからです。先に美容液を塗った後に乳液を捨ててカオスというイメージです。しかし、美容液は乳液の前につかるのという思い込みがあるなら要注意です。必ずしも乳液の前とは限りません。実のところ、美容液の種類によっては乳液の後につかるのもあります。乳液も取りやすい乳液の場合、乳液の後につけた方が効果的なのです。つまり、美容液が乳液の前からは乳液の種類によるのが正解です。こんなふうに役立つのが説明書です。読まずに捨てていませんか？美容液の説明書に正しい順番が書かれているはずです。美容液は乳液の前につけるものという先入観があると誤った使い方を続けてしまうこともあります。説明書をきちんと読んで正しい順番を確認しましょう。説明書を読まずに捨てている人は美容液の効果も捨てているようなものなのです。美容液の説明書をきちんと読んで正しい使い方を確認する。スキンケアの悩みの解決30のポイント。その17、なぜ化粧品の値段が大きいの？化粧品の値段はかなり上下があるのが特徴です。ワインのように安物から高級品まで人気です。どうせブランドから高いのだろう、宣伝広告費の影響だろう、そう決めつけるのは想定です。今まで値段設定がされているわけではありません。価格が高いにはもちろん理由があります。確かに一般的に値段が高いといえばブランド力や広告宣伝費などが思い浮かびます。高額化粧品もブランド価値を高めるため広告宣伝に力を入れている理由もありますが、高額になることの理由があります。一番の違いはやはり成分、成分、研究などのことです。高級な化粧品にはなかなか手に入りにくい成分が普段に使われています。なかなか手に入りにくい成分でも栄養担当の努力によって実現しています。成分だけでなく技術も力が入っています。技術開発には設備投資や多くの人の力も必要です。特許取得者と新規事業を最大限に活用することが非常に大切になりますもちろん効果と価格は常に正々するわけではありませんが一般的にはやはり高い価値があると考えているでしょう高額化粧品を見た時その化粧品ができるようになるまでの様子を想像してみましょう美しくなりたい女性の願いに応えられる開発者たちが集まって当然と失敗を繰り返しながら精神を研究している様子です事実としてそういう状況がありますまんなく上の高額化粧品はそうした開発者たちも熱い思いが集中していますそれが高額であることの理由なのですスキンケアの悩みの解決30のポイントその18化粧品をつけた時にかなり気にするのは化粧品の品質が悪いから化粧品をつけると肌の痛みや痒みなど感じることはありませんか化粧品のせいで肌の痛みや痒みなど感じることはありませんか化粧品のせいで肌もちろん、体に悪い成分が含まれていることで、ヒリヒリした痛みが止まらない場合もあるでしょう。しかし、実際のところ、化粧品の品質に問題があることはないです。ほとんどの場合、自分の肌に問題があると思っているでしょう。化粧品に問題があるから、ヒリヒリするのではありません。ヒリヒリするような肌から化粧品をつけたとき、敏感に反応するようになったのです。では、なぜヒリヒリするような肌になったのかというと、肌の手入れを行っていたからです。敏感肌は乾燥肌が悪化した状態です。乾燥肌であるにもかかわらず、コストをかかったり、引っかいたりすると、隠しそうな流れをします。わずかな化粧品もピリピリ感を感じてしまうようになります。それは癖であり、無意識なのかもしれません。もともと正しい乾燥肌でも、それがどうなるのかは本人の手入れ次第です。手に入れれば乾燥肌でもヒリヒリしませんが、手に入れれば水をつけただけでもヒリヒリします。化粧品をつけたときに肌がヒリヒリすれば、化粧品よりまず自分の肌に注意を向けてみましょう。腰などの手入れを行っていませんか？敏感肌になるような引っかき癖はありませんか？ピリングをしたことはありませんか？右の傷に染みているだけではありませんか？規定量を持っていますか？ドキッとした人は要チェックです。肌の状態が悪くなるような誤った手入れをしている可能性があります。化粧品のせいだと決めつけず、自分の手入れの仕方を直しましょう。化粧品のせいで肌がヒリヒリすれば、化粧品より自分の手入れを直す。スキンケアの悩みが解決する30のポイント。その19、ヒアルロン酸配合とセラミド配合の化粧品の違いとは？化粧品の表示の中にセラミド配合と書かれているものがあります。セラミドは何でしょうか？セラミドもヒアルロン酸と同じように保湿成分の一種です。セラミドは角質層の細胞間脂質のおよそ半分を占めている物質です。もともと肌にある成分だけのことは水分の蒸発を防ぐ力が強いことで知られています。ヒアルロン酸もセラミドも保湿成分であることには変わりません。ではヒアルロン酸配合とセラミド配合の化粧品の違いは何でしょうか？一番の違いは保湿力です。セラミドは水の分子をサンドイッチのように挟むことがあります。一度水の分子を挟んだらなかなか見出しません。たとえ湿度が 0% になっても蒸発することはありません。気温がマイナス30度になってもこういうこともないです。もともと角質層の細胞間脂質のおよそ半分を占めている物質ですから肌になじみやすいのも特徴です。保湿力で言えばコラーゲンよりヒアルロン酸の方が高く、ヒアルロン酸よりセラミドの方が高いという順番です。最強の保湿力を誇るのはセラミドです。最初から高い保湿力を誇るセラミド配合の化粧品を選んでもいいのですが、一概にベストはありません。肌の性腰が異なるため好みが分かれることもあります。腰の方から肌につけて効果を確認できますが、化粧品の化粧品で試してみるのがおすすめです。肌の状態がヒアルロン酸で満足できなければセラミド配合されたものを選びましょう。特に乾燥肌や乾燥の施設などにはセラミド化粧品内容が必須ということでしょう。ヒアルロン酸によって満足できなければさらに腰効果の高いセラミド配合の化粧品を試してみる。スキンケアの悩みの解決する30のポイント。その30、普通肌、乾燥肌、姿勢肌、一番動かしやすい肌は悪い。突然ですが問題です。普通肌、乾燥肌、姿勢肌、この中で最も動かしやすいのはどの形でしょうか？正解はズバリ乾燥肌です。単に乾燥肌のことを乾燥しているだけの肌だと思っていませんか？見切りなければ乾燥肌でも美しく見えるだろうと思うのは誤った考えです。乾燥していることは肌の老化を早めるようになります。その原因を少し詳しくお話しましょう。まず肌が乾燥するのは肌表面の水分量が少なくなっている状態です。肌が乾燥すると肌が硬くなります。肌が硬くなると新陳代謝が滞り始めます。新陳代謝が滞ると弾力の元になるコラーゲンや脂質繊維の生成が減ってしまいます。弾力が失われやすいためシワも伸びやすくなるのです。乾燥によって肌が硬くなれば新陳代謝も乱れます。老廃物や乾燥などの排出もスムーズに行われないため質素が肌に残りやすく、シミやくすみも悩まされやすくなります。乾燥からはシワもシミもくすみも発生しやすく肌の老化を早めやすいのです。誤解を恐れず言ってしまうと、毎月乾燥からの症は毎月増やすい。おっと、ちょっと受けて終わりではありません。実はこの話にはもう一つ大切なポイントが隠されています。この事実の意味は逆に変化なポイントも隠されています。乾燥からの老化を早めやすいようになったら乾燥を守ることが肌の老化を防ぐようになります。こちらは乾燥からの症に必ず全ての症に必要です。肌に潤みを与えすぎることはあっても、水分を与えすぎることはありません。赤ちゃんや子供などはふっくらとしていますが、十分に水分が保たれているからです。全ての症に十分な水分補給が必要です。水自身からはバラバラしくなるポイントです。できるだけ多くの水分の補給すれば、いつまでもバラバラしさを保てます。乾燥からでなくても常に十分な水分の肌に補給する。スキンケアの悩みの解決する30のポイント。まとめ。その1、寝る前にはクレンジングで綺麗にメイクを落とす。その2、クレンジングの目的を正しく理解する。その3、クレンジング量を使ってもきちんと洗顔料で洗顔する。その4、大変な性格のメリットとデメリットを隠す。その5、ノーメイクなクレンジング量は控える。その6、旅行先でクレンジング量を忘れた時は代わりに乳液を使う。その7、肌にトラブルのある人を除き、メイクを落とす時はきちんとクレンジング量を使って落とす。その8、化粧水や乳液を用意した取り出しすれば容器は戻さず、そのまま再利用するためにする。その9、高価な化粧水を使うのが難しいなら安物の化粧水を使ってみる。その10、化粧水は冷蔵庫ではなく常温で保管する。その11、美容目的で口にするコラーゲンの効果に気づく。その12、乳液より化粧水にお金をかける。その13、10の敏感からは沼にかけて顔を洗う。その14、皮膚呼吸の誤解を解く。その15、乳液は化粧水を捨てから使う。その16、乾燥肌や敏感からは弱酸性の洗顔料を使う。それ以外の人は弱酸性の洗顔料を使う。その17、アイビーからと敏感からの違いを理解する。その18、普通の肌の人は一般的な化粧水を使う。その19、僕らに対する誤解を解く。その20、姿勢からでも乳液を捨てる。その21、抗菌水と食水以外で品質を判断せず実際に肌に使った上で良し悪しを確かめる。 その12、何十人も濡れた時間が気になる場合は、保湿効果の高い化粧下地を使って乳液を増やす。その13、泡立ちにくい洗顔料は泡立てレットを使う。その14、敏感肌の人は敏感肌向けの化粧品を使う。その15、活性酸素の量を理解する。その16、美容液の説明書をきちんと読んで正しい使い方を確認する。その17、効果な化粧品の価値を知る。その18、化粧品を捨てて肌が綺麗にするは化粧品より自分の手を見直す。その19、ヒアルロン酸により良くして満足できなければ、さらに保湿効果の高い洗顔料配合の化粧品を試してみる。その30、乾燥肌でなくても常に十分な水分の肌に補給する。